海外ビジネス実践ラジオ。
一般社団法人グローカルソリューションズジャパン代表理事の深野です。
はい、そしてパートナーのリミです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。
はい、始まりましたね。
はい。
はい。ポッドキャストいかがですか、深野さん。
そうですね、以前からポッドキャストやってみたいと思ってたんで、非常にとても楽しみにしてました。
あ、本当ですか、よかったです。はい、メルマガはね配信してますけれども、こうやって音声で配信するのってね、はい、今までなかったですよね。
そうですね、どうしても文章ですと綺麗にまとめてしまうところがあるので、ちょっとある、いやある意味こう雑談的な話もできた方が、あ、お伝えしやすい部分もあるのかなと思ってたんです。
そうですね、なかなかこう文字ではね伝えられないものっていうのもねありますもんね。
はい、
もう熱量の感じとか、やっぱりどうしてもね文字では伝わらないかなと思うので、まあ、その辺のあたりもね伝えられたらなと思っております。はい、そして今回はですね、グローカルソリューションズジャパンの代表のね深野さんに、創業ねされたきっかけをちょっと聞きたいなと思います。
はい、私たちはですね、2020年の4月2日に登記をしておりまして、ちょうどその頃何があったかって皆さんご記憶にまだあると思うんですけれども、パンデミックが始まった直後に、この事業、社団法人を創業してます。で、私たちは2019年から、ちょうど2020年の創業の1年くらい前から、私がある団体で、経営者の団体で、京都でですね、講演をするきっかけがあったんですが、その講演の後からいろんな方を紹介いただいて、いろんな専門家ですね、
はい、
協業できそうな専門家をご紹介いただいて、で、そこから、自分たちのチームを作っていこうと、いろんな、専門家と集まって、日本企業のグローバル展開を支援していこうというふうにしてですね、十数名集まって、どんなことをやっていこうかって話をし始めたんですね。で、それで、まず社団法人を作ろうという流れになっていったんですが、その時に経済産業省がですね、
はい、
グローカル成長研究会という研究会を発足していて、優秀なコンサルタントを集めて非常に素晴らしいレポートを出したんですよね。で、それを拝見した時に、地域の企業が海外と直接つながることで、地域に経済の循環を作ることが、日本の成長、日本の地域経済の成長に必須であるってことが書かれていたんですね。で、これを読んで、で、グローカルソリューションズジャパン、グローカルビジネス、地域と地域をつなぐ、で、経済を作るということに対して、私たちは解決策を提示していきたいという思いで、この社団法人を設立しました。ですので、
はい、
私たちはこの当時ですね、日本の経済産業省が打ち立てていた戦略の一役を担いたいという思いがあって、この団体を設立してるんですね。で、現在においては、はい、20名を超える専門家、リミさんをパートナーとして、専門家とパートナーという位置づけがあるんですが、はい、20数名の方々と一緒に今活動していて、多くの中小企業のビジネスの機会を作ったり、商談会を海外で行ったりとか、展示会サポート、出展支援をしたりとか、それからオンラインで商談会したりとか、オンラインで勉強会を開催したりとか、それから中堅以上の企業様については、企業の事業戦略から、さらに実行の部分、この実行の部分で皆さん、結構苦労されていらっしゃって、そこを今力を入れて支援をしているという状況ですね。さらに講演などもご依頼いただいてまして、はい、早稲田大学の MBA で、授業をさせていただいたりとか、それから福井大学の大学院で講演させていただいたりとか、横浜市議会で講演させていただいたりとか、あとは、いろんな業様、中堅から上場企業も含めて、最近は講演の依頼もいただいているような状況ですね。
なるほどですね。ありがとうございます。はい。はい、で、私も、最初やっぱ GSJ にね、グローカルソリューションズジャパン、私たちは GSJ と呼んでおりますけれども、
はい。
はい、深野さんからね、GSJ の理念を聞いたときに、そこに私もすごく、共感して、入らせていただきましたっていうのを覚えております。
は
い、
あれ、どこでしたっけ？
あれは
そのお話をしたときって。
スペインです。
スペインで。
スペインでした、あれは。はい。
マドリッドですね。
そうですね、スペインのマドリードでしたね。あそこで多分、私たち初めてお会いしたの、対面で初めて会ったのがスペインのマドリードでし
そう
た
で
ね。
すね。お互い同じ団体に所属してるんで、存在は知ってました。確かオンラインでちょっと話したことはあり
オ
ま
ン
し
ラ
た
イン
け
で
ど、
話したことありましたけれども、
なかなか直接
なん
お会い
か、
する機会ってやっぱなかったですよね、当時ね。
そうですね。はい。で、それでスペインで、深野さんのお話を聞いていたのを覚えております。あるブースの前で、はい。確か、温熱器かなんかの、こう、あったかいね。あったかい
あ、
椅
そう
子
で
の
すね。
上に私は
あ、はいはい。
座って、こう、ポカポカしながら、
はい。
私は深野さんのお話を聞いて、あ、
そうでした。
GSJ の理念に共感したって、
はい。
やっぱその地域と地域、その日本の地域と海外の地域を直接つないで、そうやってこう、外貨を日本に、日本を元気にしていこう。地方を創生していこうっていう、まあ、そこにすごく共感したのを覚えております。はい。ということで、
はい。
はい、
よ
深
く
野
で
さ
す
んは、
ね、私、こういう話をするとすごい人だとかって思っちゃう人もいるかもしれないですけど、全然そんなことなくて、私のキャリアをお話しするとですね、もう大学出てから2年間は、ちょっといろいろあって、学校も行かず、毎日フライフィッシングばっかりしてたんですよね。で、その後、就職氷河期という時代で、身内の会社で車の営業をして、まあ、結構頑張って成果は出してた方だと思うんですけども、3年間ほど同時社を売って、その後に転職をして、顕微鏡のメーカーに入りまして、で、その時も、60人か70人ぐらいいる中、1人しか採用されないと聞いたんで、車営業時代に培ったプレゼンテーション能力で、楽しく喋って帰ってきたらですね、あいつは面白いということで採用されてしまいまして、そこから海外営業の道が始まるという感じですね。
ほどですね。はい。
リミさん、
僕、はい。
英語のずっと先生をされてましたけど、
はい。
私の英語の話に興味ないですか？どうやってできるようになったか。
それは知りたいですね。ぜ
は
ひ
い。
ぜひ教えてください。
はい。
はい。これ
こ
は
れは、
聞いてる方も気になるんじゃないか
そう
なっ
です
て。
ね。
なので、
ま
は
ず
い。
ですね、英語を勉強しようとかっていう考えで英語を勉強してもうまくならないんですよ。英語を即実践するという状態が一番いいんですよね。私、入社した時に英語問題なく話せます、ビジネス英語できますって言って入社したんですけど、実際全然できなくてですね、ある程度基礎的な喋りはできたんですけど、学校も一応専門学校、英語専門の専門学校行ったので、でも、流暢に喋れないですよね。でも、喋れるって言って入社したんで、電話が英語でかかってくると全部私に取り継がれるんですね。そうすると、後ろにワンフロアの中小企業ですから、英語のできる専務と社長が聞き耳を立てて 状
怖い
態。
怖い怖い怖いですね、それ。
その状態で毎日実践。そうするとですね、半年も喋ってると、結構上手になるんですよ。もうそこからもう半年後には海外出張というところでやってきました。で
な
する
ほど
の
ですね、
で、
はい。
皆さん、なんかすごいできる人なのかなと思うかもしれないですけど、もう怒られてばっかりです、最初は。ただ、キャリアの中ですごくターニングポイントになったのが、私、事業、その海外事業が、アメリカ人の、華僑の方が、参入してきて、その方がパートナーとして一緒に事業することになりまして、その方が私のメンターのような立場になってくださったんですね。手取り足取り教えてくれたんですよ。非常に教え方がうまかったんですね。で、そのおかげで結果、成果が出せるようになって、国際的な企業、例えば、ロールスロイスの航空エンジンの部門とか、ルーブル美術館に営業行っちゃったりとか、ヨーロッパの、名だたる企業、シーメンスとかですね、当時ノキアとかすごかった、全盛でしたね。そういった企業に実績を作れたのは、本当に手取り足取り教えてくれる人がいたからなんですよね。で、私はこの時に、誰でも手取り足取り教えてくれる人がいれば、成果が出せるっていうふうに、私自身が実感したんです。
なるほ
だから
ど。
同じように困ってる企業も、海外展開うまくいかないって困ってる企業も、しっかりそのチャンスを与えて、しっかり教えてあげれば、できるようになるっていうふうに私、確信し、もうそこは信じてるんですよね。はい。だから最近、リミさんも海外営業の仕事始めて、結構実力ついてきましたよね。
そうですね。いろいろ本当にそこは手取り足取り、はい。深野さんにね、教えていただきながら、
はい。
はい、私も実践しながらやっているってことですね。まさにこの、ポッドキャストのタイトルのように、
はい。
しながらということで。
はい。
まあ、英語も本当にそうですよね。統計見たことありますけれども、やっぱり何が一番、英語力伸ばすのに役に立ったかって、やっぱ圧倒的に実践なんですよね。
そうですね。
はい。
それで実践することで、私は今まで50カ国以上に販路を作ってきたと。新規の販路開拓に一番こう情熱を傾けてきたのは、自分が苦労したからということと、そこが突破できれば、多くの中小企業がですね、もっと活躍できる場を私たち作ることができるんですよね。その結果的に、それが地域の経済効果になってくると、地域の経済圏でこう、外貨が回り始めるという状態を作っていきたいというのが我々の創業の思いなんです。
そうですね。じゃあ、これを、このポッドキャストを具体的になんかどんな方に聞いていただきたいなっていうの
そうですね。
で
こ
す
のポッ
か？
ドキャストの説明欄には、経営者の方というふうに書いてますが、あくまでも私は経営者の方向けにお話をしたいと思ってます。ただ、その一方でもっと聞いていただきたい方々として、やっぱり現場のリーダーとか、海外営業部の方、実践的な話をするので、ぜひ聞いてほしいし、もし教えてほしいということがあれば、質問をくだされば、できる限りこのポッドキャストでお答えしていきたいと思っております。で、さらにですね、大学生、うちの娘もね、今年から大学生ですけれども、大学生で海外グローバルビジネス目指したいっていう方も、ぜひ聞いてほしいなというふうに思います。
ああ、いいですね。いいですね。じゃあ、そんな方たちに、有益な情報をね、お届けしてまいりましょう。ということで、ポッドキャストを聞く中で、こんなこともね、聞いてみたいなとか、いろいろあると思うんですよね。今、これだけ AI がこうね、どんどん発達してきていますけれども、やっぱ実際どうなのって、やっぱそれって本当に現地に行った人じゃないとわからない情報っていうのもありますよね、深野さん、
そう
たく
です
さん。
ね。我々もかなり AI を活用してるんですが、AI ではまあ仮説までですね。で、その仮説、そうだろうという調べ上げた情報を現地でしっかりと確認していくっていう作業が大事なんですね。まあ、この辺のやり方とかもですね、このポッドキャストでお話できたらいいなというふうに思ってます。
ああ、いいですね。じゃあ、それは、おいおい聞いていくとして、
はい。
このね、ポッドキャストを聞く中で、深野さんにね、こんなことも聞いてみたいなっていう質問もね、ぜひあると思います。そういう場合はですね、ポッドキャストの概要欄に、このグローカルソリューションズジャパンのお問い合わせフォームも、貼り付けてありますので、ぜひそちらからね、ご質問、コメント、感想などをいただければと思います。ということで、今回は、初回はまずこんな感じでしょうかね。
はい、初回は私たちの取り組みの紹介のお話をさせていただきました。はい。
ということで、じゃあまた次回もぜひよろしくお願いいたしま
はい、よろしくお願いします。
す。はーい。